ともみとともに。
さあ、ともみとともにゲストさんのコーナーですね。引き続き林ともみがお届けしていきます。今日のゲストは NPO 法人よつばのニューフェイスのお二人です。よつばファクトリーの職業指導員の水谷ひとみさん、そしてよつばハウスの生活支援員の藤井遥さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、普段はよくしゃべるお二人ですが、ちょっとドキドキね、緊張気味で、はい、じゃあいろいろとねお話を伺っていきますが、まずじゃあ順番に水谷ひとみさんは、はい、よつばファクトリー、そうなんです、よつばハウスさんっていう、まあ、障害の方たちが通う、こう福祉事業所なんですけど、いくつありますか、事業所は。よつばファクトリーと
よつばハウス、
はい、で施設外就労で、はい、ベリーベリーカフェと3つあるんですけど、その中のよつばファクトリー、はい、はい、水谷さんいつから入りました？
今年の2月からです。
2月から、
はい、
じゃあもう2ヶ月
そうですね、
慣れました？
いや、なかなか大変ですけど、はい、楽しくやってます。
楽しくやってます、はい、そうなんです。よつばファクトリーというところがちょっとどういうところか、以前ね、実は以前働いてた末広さんがね、はい、まあ、お子さんの関係で泣く泣く退職をされて、以前仲間の皆さんと出演してもらったんですけど、はい、まあ、その時聞いてなかった方もいらっしゃるので、はい、よつばファクトリーってどんなところですか？
そう、障害者の子と一緒にパンを作ってるんですけども、うん、パンを作ったりクッキーを焼いたりと、あとそのベリーベリーカフェに卸しているおいしい食パンと、うん、ちょっと置かせてもらってるパンと、うん、そういうのを一緒に作ってますみんなと、はい、
パンを作ってるんですね、はい、さあそしてよつばハウスの生活支援員の藤井遥さん、
はい、
はい、お願いします。遥さんはいつ入りました？
私は今年の3月から。
そうなんですよ、今年の3月からなんですけど、なんかかなり前から、
はい、
見ていたような、
はい、
はい、
実は高校が、よつばハウスのすぐ近くにあり、高校生の時にボランティアに来たのがきっかけです、
うん、はい、ということは、西寺山によつばハウスがあるので、
はい、
その近くの学校ということはあの辺りかなって感じですけど。
そうなんですよ、
あの辺りですか？
あの辺りです。
はい、じゃあ、まあ、前から知っていたよつばさんに、
はい、
学校を出て就職、大学を出て就職をされたんですけど、はい、よつばハウスというのはどんなところですか？
よつばハウスは障害を持たれている方が、うん、一人一人にできる、内職、
はい、
例えば箱にゼリーを詰めたり、うん、箱を組み立てたり、
うん、
ネジ部品を組み立てたり、
はい、
といった、簡単な内職を、
はい、
一人一人に合わせたことをしています。
はい、そうなんです。まあ、一応よつばハウスさんとの関わりは長いけども、まあ、入りたてなんですね、
はい、
はるかさんはね。でこれね、よつばファクトリーさんの方は職業指導員って水谷さんについてますよね、はい、ではるかさんは生活支援員、この違いって何ですかね？どちらかというとよつばファクトリーさんは、はい、お仕事って感じのことをしてますもんね。
そうですね、みんなが食べる分の、
うん、
やっぱ食パンだったり、うん、そういうし、うん、仕事として本当に下ろしてるって感じですね、
は
い、
うん、まあ、この間も言った A 型 B 型というのがあって、
はい、
B 型の事業所で、はい、まあ、皆さんが、まあ、その1ヶ月の、売上に応じて、
はい、
こう賃金をいただくという、ね、ところで、はるかさんの方は、生活介護の事業所なので、
はい、
まあ、その人その人に合ったこうケアとか、
はい、
あとこう訓練的なこともしながら、創作活動もしながらお仕事をしているというね、はい、そういうところなんですよね。じゃあ、順番にちょっと一日の流れ、水谷さんファクトリー まず朝起きて、はい、出勤しますよね、はい、どんな感じですか。
出勤してまず四つ葉でみんなが来るのを待って、ね、
はい、そこから何時に、
そう、大体みんな9時過ぎぐらいに集まってくるので、うん、
その前に、はい、じゃあ出勤して、
あ、私ですか、
はい、
いろいろ書類を変えたり、うん、日記を変えたのを提出したりと、はい、細々な作業をして、はい、でみんなが来るのを待って、
この四つ葉っていうのは西寺山の四つ葉ハウスですね、はい、
そうです、四つ葉ハウスの方で、うん、に一回出勤して、はい、そこでみんなが来るのを待つっていう、
みんなっていうのは四つ葉ファクトリーチームの、
はい、そうです、チームの方です、
はい、で来たら、
来たら、一旦水北町に、はい、あのパン工房があるので、そこに
ファクトリーですね、
はいはい、ファクトリーがあるのでそこに移動して、うん、そこで、ま、パンを作り始めるんですけど、うん、で午前中パンの仕込みをして、うん、午後から焼く作業をします、
はい、
焼いたのをみんなで詰めて、うん、ま、シール貼りの担当の子にシールのラベルを書いてもらって、で貼れる子には貼ってもらって、うん、できない子にはできるように、できる場所にここだよって教えながら、うん、あの指導しながら、はい、みんなで行います。
なるほど。今何人ぐらい仲間たち、利用者さんは。
そうですね、5人いますね、うん、5人集まらない日もあるんですけど、
でパンの種類も増えましたよね。
そうですね、ちょっといろいろみんなでも、うん、ちょっとこれがいいね、これがいいねって言って、うん、あれ入れるとか言って、言いながら結構提案しながら作ってて今、はあ、
楽しいですね、
はい、
で、この間お邪魔した時は、はい、あのパン工房の方じゃないお部屋で内職をされてましたよね、
はい、そうです、内職も、うん、あの焼いてる間に少ししかできないんですけど、うん、みんなで内職もしてて、うん、できる子にはそのミサンガを作ってる子もいるし、うん、あと本当に内職市場さんっていうか、その内職先の方からもらって作ってる今マスクの袋を折ってるんですけど、
はいはい、マスクは今ね、はい、必需品で、
そうなんですよ、すごい忙しくて、
忙しい、すごい休む間もなく手を動かしてる感じですね。
そうですね、みんな休憩もちょい少しずつしつつなんですけど、
でパンはどこかに卸してたりするんですか。
そうですね、そのさっきも紹介してもらったのベリーベリーカフェ の、うん、あのモーニングとかに出す食パンとロールパンとか、うん、あとは農協さんと、うん、
はい、
あと週1回に、名古屋の方まで売りに行くんですけど、そこでも、あと注文が入って、
美味、ね、しくて安いですもんね。
そうですね、すごく美味しいですね。
ねえ、はい、じゃ あ、 まあ今は楽しく、
はい、楽しく
充実して、はい、そしてはるかさんは四つ葉ハウスですから、はい、どんな感じですか。朝、
朝出勤して、うん、まずあの誰が、うん、あの障害を持っている方が、うん、誰がどこの椅子に座って、うん、何を今日は一日をやるのかということを計画して、
はい、職員さんで、
はい
はい、計画して、
はい、それで、内職のセットをします、
うん、あ、みんなが来る前にセッティングをして、
はい、
で担当が決まってるんですか。こう例えばはるかさんの担当は今日はこの人っていう風に。
あ、はい、決められてます、
うん、じゃあ
基本的には同性介助なので、
うん、同性介助で、
そう、女性の利用者さんを、うん、担当しています。
担当して、四つ葉さんだと車椅子の方も多いので、はい、割とこうトイレのね介助もそうだし、はい、こう異常の介助もありますもんね、
はい、
体力仕事ですね。
そうですね、体力は結構使います、う
ん、でも今はじゃあどの方がどんなケアが必要かってことは大体こう分かってきた感じですか。
はい、大体分かってきました。
ね、で今年はあのうちの春日大養護からも卒業生が入ってますので、はい、知的の方も増えて、はい、ちょっと賑やかに。
そうですね、うん、とても
大勢ですよね、元気よく、はい、人数も全体で多いですね。
あ、うん、増えましたね、うん、
増えましたね、はい、何人ぐらいなんだろう。
どう、何人全体だと、
もう定員行き20人定員でしたっけ。
20人は行ってないね、
うん、
10人ちょっとですね、
うん、10でした、うん、店員ってね、
はい、
じゃあ2つ合わせるともう結構な数ですね、う
ん
うん、
はい、
2つの事業者合わせるとね。じゃあ楽しくやっているということで、
はい、毎日楽しく活動しています、はい、
ね。じゃあ、まあ、慣れないこともあるかと思うんですが、じゃあ順番にね、ちょっと振り返ってということも聞いていきたいんですけど、はい、じゃあまずひとみさんはどうしてまたこの四つ葉さんにというか福祉に。
そう、昔名古屋で障害者の子がパンを売ってるのを見たことがあって、うん、そのあそんなんかああいう人で、ああいう人ってすごい人なんですけど、うん、あ売れるんだできるんだって思ったのがすごく衝撃的で、
駅かどっかで、
駅のホームかな、うん、で売ってて、
ラッパンですね。
そうなんですよ ね、うん、その時多分職員さんが多分遠くにいたのかな、多分、うん、堀尾さんだけで売ってて、その時たまたま
利用者さん障害のある方が
一人で売ってて、
一人で
どうですかみたいなふうに言ってて、
私もよく富士ヶ丘で遭遇しますけど、つい買いますけど、
そうなんですよ、すごいすごいと思って、多分初めてそこで見て、うん、こういうことがあるっていうのを初めて。
これはいくつぐらいの時なんですか。
もう多分小学校とか中学校
ちっちゃい時にね、
はい、うん、へえと思って、うん、でそこからはすぐには入らこういう仕事に就かなかったんですけど、うん、たまたま家の近くの事業所さんで、うん、障害者の事業所さんで、うんうん、アルバイトを募集してて、
ええ、
きっかけがそこだったんですけど、ええ、そこで一回やってみようと思って入ったのがきっかけで、
ええ、そのアルバイトは何年ぐらい前ですか。
それは2年前ぐらいまで。
もう最近のことなんですか。
そう、
じゃあ、うん、
でそこで障害者のことを関わって、うん、なんかこう障害があってもなくてもみんなが楽しく生きられる場所、生活できる場所、うん、仕事先、うん、そういう場所、うん、いつか作りたいなと思って、
うん、それまでは関わったこともなく、は
い、全くないですね。
ただ小さい頃に見たパンを売ってた印象が、
はいはい、もう衝撃的で
衝撃的で忘れられず、
はい、
で学校を卒業してから、はい、すぐにこう就職されしなかったんですよね。水谷さんは
そうなんです、フリーターで、
うん、それは
多分やりたいことがあまり見つからなくて、
うん
まあ、販売もしてみたりとかいろいろしたんですけど、
うん、
なんかしっくりくるのがなくて、
でたまたまじゃあ
入った事業さんですごく楽しいって思って、そこで移動支援とか、日中一時支援やったんですけど、関わるのがすごく楽しいなと思って、ちょっとしたことで、その子たちがスムーズに、
そうですね、
そう何でもできる、
うん、お出かけの時にこう付き添ったり、
ただ少し手助けがいるだけで、うん、あ普通の子となんだ変わりがないんだなと思って、
それすごいですね。で本格的にやってみようかなと、はい、
で探して四つ葉さんの募集があって、
うんうん、
あこれはちょっと募集しなくては、
うん、
と思って募集をしました、
うんはい、で面接に行って、は
い、緊張しました。
古宮さんと話をして、
はい、
でその時にあパンのことは知ってたんですか。
いやもう四つ葉さん作ってることは知らなくて、
うん、
なんか野菜を前売ってるのは見たことあるんです。なんか福祉フェアみたいなので、うん、
パンがだってまだ1年経ったか経たないかぐらいですもん ね、
そうですね、
5月ぐらいからだったから、
はい、去年だって言ってました。
はい、知らずに行って、
はい、
でパンあるよと聞いて
できるよって言われました、
じゃあ小学校の時の記憶が蘇って、
はいはい、
で今に至ったということですね、はいうんそしてじゃあはるかさんは、
はい、私は、小学生の頃に、
うん、
マザーテレサの伝記を読んですごく衝撃を受けて
私も読んだんですよ、ね、
それから弱者を助ける仕事に就きたいという夢が
すごいですね。小学校の時に、
はい
思って。
そうなんですよ。
で
それから、高校生になって、
うん、
四つ葉ハウスの、う
ん、それは何部活動だったんですか。高校は
高校はボランティア部に入
っていて。ボランティア部でね、うん
はい、それでさまざまな障害者施設に行く機会があり、
うん、
で四つ葉さんにも 行ってみて、であのすごく初めてそこで障害を持っている方と関わったんですけど、皆さん本当に私が想像していたとはもう全然違って、とっても明るくて、もうみんなのびのびとありのままに生きている姿に本当に衝撃を受けて、私高校生の頃は、あの自分をありのままに出せなくって、その作ってしまって自分を、それであと他人と自分を比べちゃって、あの人がいいなって思っていた時だったので、そういう時に障害を持っている方が本当もうそのままでありのままに自然体に生きている姿を見て、あもう自分もあの自然体でありのままでいいんだっていうことに
気づいて、
本当に皆さんから勇気をもらったので、今度は私がお返ししていきたいなっていう気持ちが強くなって、こういう福祉の仕事に就きたいって思いました。
すごいですね。そあの高校の時から割とこう毎年のようにというか何回かボランティアに行ってて、
はい、そうです。
で実は大学が保育の専門の大学なんですよね。
はい、はい、そうなんですよ、
うん、
保育士になりたいっていう夢もあって、ちょっと迷っていて、でもやっぱりあのボランティアを何回か行くうちに、自分はやっぱり障害を持った方々とに関わっていく仕事がしたいっていう気持ちの方が強くなったので、はい、そっちの道を選びました。
すごいですね。これでもなんか家族の方とかは反対とかなかったですか？
あ、全くなかったです。
あ、すごいですね。だってね、あの、まあ、別にどちらの仕事も素敵だともちろん思うんですけど、なんとなくね、福祉業界ってすごいこう大変に思ってる人とか、あの多いので、福祉っていう人も中にはねいたりするんですけど、
大体その福祉の仕事っていうと、すごい大変でしょうっていうふうに、よく言われるんですけど、実は本当に福祉ってもうやりがいがすごくあって楽しい仕事だなってやってみて気づきました。
すごい嬉しいですね。なんかあの障害家族としては、なんとなく私もあの旗から、まあ、家族だからできるけど、もうすごいな、みんなってすごいいつも思ってるんですけど、そういう方がね本当に増えると嬉しいなというふうに思いますね。はい、でまた後半伺うんですが、実は水谷さんは大学生でもあるんですよね。
あ、そうなんです
よ。はい、まあ、大学のこともね後半伺っていきたいと思いますけど、はい、四つ葉ハウス、そして四つ葉ファクトリーと、NPO 法人四つ葉にはニューフェイス、頼もしいニューフェイスが入りました。今日のゲストは四つ葉ファクトリー職業指導員の水谷ひとみさん、四つ葉ハウス生活支援員の藤井遥さんをお招きしています。後半もたっぷりとお話をお伺いします。ともみとともに、今日のゲストは NPO 法人四つ葉の新人さんです。四つ葉ファクトリー職業指導員の水谷ひとみさん、そして四つ葉ハウス生活支援員の藤井遥さんです。後半もね引き続きお願いします。水谷さんが学生だという話をして、はるかさんが、そうなんですかという話をちょっと今ね、盛り上がっていたんですが、そうなんです、通信で大学に行ってるんですよね。
はい、そうなんです、
今何年生？
もう2回目の4年生が
大丈夫です、大丈夫です。福祉を学んでるんですよね。
はい、そうです。
これはでもあの2年前に志したから、2年前に障害の ね、
はい、
この事業所に行ったってさっき
3年間やったんで5年前
ですね。5年前ですね、はい、っていうことはもうやり始めて、はい、すぐに大学行こうと。
そうですね、
うん、
すぐに。
すごいですねそれは。
そこの事業者さんで行っている子がいて、うん、それを見て、あ、すごい、そんなこと、うん、そういうところがあるって初めてそこで知って、
うん、
あ、じゃあやってみようかなって思って、なんかその時すぐに やってみたって感じですね、
うん、で勉強するとやっぱり見えなかった部分が見えてきたり。
そうですね、そのスクーリングとかその授業とかでいろんな職業の人と喋るんですけど、そういうのが昔すごく苦手だったんですし、人と話すこともすごく嫌いだったんで、
うん、
いろんな人がこのいて、うん、こんなに人と接することがいいことなんだってそこでも学べて。
なるほど、はい、じゃあまあ、 結構通信大変だって聞くんですけど、はい、でも楽しく、
はい、楽しく
頑張ってるんですね、はい、で大学に行くとまた資格が取れたりしますよね。
そうですね、
うん、
目指しての社会福祉士を目指してるんですけど、
うんうん、
なかなか道が
なかなか道が、はい、今介護福祉士は取って、
はいはい、取ってます。
持ってるんですね、
はい、
じゃあ、まあ、大学を出て資格を取って、そしたらまた管理者っていう道もありますもんね。
慣れたらいいですね。
うん、そうなんだ。人と話すの苦手だったんですか。
そう、すごく苦手だ、
うん、
はるかさんもさっき言ったけど、やっぱり人と比べたりとか、自分と、うん、自分多分自信がなくて、
うん、
そうそう、縮こまってて、
うん、じゃあ家族の方は、はい、なんて言ってます、今こう大学行って、はい、福祉の仕事について。フリーターだったから、
はい、そうですね、
うん、
びっくり、最初はびっくりしてて、もうなんかそんな仕事をしてる人が周りにいないから、
うん、
そもそも何をするとこなのから始まって、何してるの、
うん、
何その仕事ぐらいな、
うん、
そういう仕事があるのぐらいから始まりましたね。
家族の、はい、兄弟が多いんですよね。
そうなんです、兄弟が多くて
何人兄弟でしたっけ。
5人ですね。
5人兄弟、にぎやかな5人兄弟なんですけど、はい、兄弟でも一人もいなくて。
誰もいないですね。
あ、じゃあ応援してくれてます。
はい、はい、応援してくれてます。
うん、そうかね。じゃあまあ将来的にどんな風になってきたいですか。
は
い、
将来ですか、
うん、なんかやりたいこととか。
まあ、具体的にはないんですけど、うん、そのどんな人でもやっぱり仕事する場所だったり生活する場所を、
うん、
その作っていけたらいいなって思ってます。
うん、
どんな人でも、
どんなに、まあ、うん、障害が重くても、
重くても、まあ、軽くても、その加齢者なり その生きづらさは多分あって、うん、その健常者の方でも私みたいにその人と話すのが苦手な人もいる、
うん、
そういう人も支援できる人になりたいなって思ってます。う
ん、すごいですね。そしてじゃあはるかさんは、
はい、
将来的に、
私は、うん、障害を持っている方一人一人の、
うん、
長所を発見して、一人一人の長所を生かした仕事ができて、うん、本当に夢や希望を持ってもらえるような支援をしたいって思います。
いいですね。ちょっと2人とも夢いっぱいで、うん、でも多分ね、毎日接してるからすごい思われてると思うんですけど、すっごい障害が重くて、この人なんかこう、なんかこう例えば言ってることも伝わらないし、うん、という方でもみんななんか思いがあって、うん、ありま、分かりますよね、そういうのって。なんか伝わってくるっていうか、
はい、
ね、
はい、
なんか目線だったり、
うん、
なんかありますよね、その人が出てる
オーラというか訴えるこう、
ね、
だからもう寝たきりで、うん、本当に自分の力でこう、うん、手も足も動かせない方でも、なんかすごいね、あ、全部聞いてるんだなとか。
あ、それはすごく
感じます。すごい思いますよね。全部わかってるんだなっていう、
はい、
なんか周りの空気が読めますよね、うん、そういう人ほどなんか。
そう、 で特になんかこうずっと目を動かしてたりすると、うん、すごい見てるなって思いますよね。
ある意味普通の人とはよりも敏感にいろいろなものを感じ、
う
ん、
そうかもしれないね。で今ね、まあ、四つ葉ハウスさんすごい柔道の方も受け入れているので、はい、あのミキサー食だったりとか、うん、はい、全介助だったりって方もいるし、うん、あの、まあ、知的でね、あの元気な、うん、体はとても元気でもうとても元気満々の、ね、方もいるし、はい、でもすごいそれってもしかしたらあのそういうふうに違う人たちが違 う, こう障害の人たちが一緒の空間にいるって、うん、あまりないんですけど、うん、いいことかなって、
はい、うん、思います。それは
ねえ、こう刺激がお互いにあったりしません？
はい、
感じる？
すごく感じます。
うん、え、例えばこう元気な子なんだけど、うん、なんとなくちょっといたわってたりとかありますよね。
ちょっと避けてたりしますね。車椅子の人のことをちょっと配慮して、うんうん、そこには行かないようにしたりとか、
うんうん、ああいう姿ってなんかすごいから、やっぱりなんかなんだろう、人って一人じゃ生きていけないんだなって、うん、人ってこう関わる人がいるからなんか成長していくのかなって、
はい、すごく思いやりの気持ちとか優しい心が、うんうん、育っていると思います。
そうですよね。だからもうすごい障害が重くて本当の在宅って人ももちろんいるんですけど、うん、なんかできるだけなんかそういう、こう場所ができるといいですよね。
はい、
うん、出ていく場所って、ね、さっき水谷さんも言ってたけど、はい、どんなに重くても、
なんかそのうちにこもってるのがやっぱりつまらないと思うんです。どんな人でも体が偉いかもしれないけど、うん、出てきたいですよね、うん、普通の人って出ていってるし、うん、そ変わらずそういう子たちも変わらず出ていける場所をあるといいなと思います。いいなって、
本当ですね。であのうちの娘も、まあ、柔道なので手先もあまり器用じゃなくて、多分あの働いてすごいお金を稼ぐ、障害があってもすごい稼いでる人ももちろんいるんですけど、親としてはお金なんか稼がなくていいからあの楽しく行ってほしいって今でも思ってるんだけど、でも多分すごい障害が重い人でも働くことでなんかこう人に喜んでもらえるとか、うん、ね、喜んでもらえるものを生み出すって、うん、多分なんかそういう喜びってどの人にもあるのかなってことも思います。
仕事でしか得られない、うん、多分感情ですよね、気持ちですよね、
うんうんうん、で四つ葉ファクトリーの人たちも前来てくれた時も、はい、本当にあの四つ葉のパンは美味しいんですってことをうちのお母さんも大好きでってずっとね喋、はい、ってたり、はい、なんかすごい自分たちの作ってる商品を愛してるんだなっていうのがなんかすごい、また純粋じゃないですか。
すごく純粋です
ね、
素直です。
うん、そういうことがねすごい伝わってきてね、いいなというふうに思いましたね。じゃあなんかすごくいいこと話してくれたんですけど、今例えばなんか自分にもうちょっとこういうところが足りないからこうこうとか、これがすごい大変だっていうのって逆にありますか？どう？
仕事では悩むこともありますけど、うん、やっぱ接し方とかで少し言い方変えると、うん、ここ嫌な気持ちにさしちゃったりするので、そういうの気をつけていかなきゃいけないって思って話すんですけど、うん、その何て言うんですか、うまく噛み合わない時がやっぱり、うん、あ、すごいごめんねって思います。なんかその言い方が悪くてごめんねって、
なるほどね、
伝わらなくてごめんねって、うん、その子のせいじゃないから、
うん、結構なんかあの障害があったりするとあの、うん、ストレートに言わないと伝わらない部分もあるじゃないですか。あのこう私たちって結構気を使って曖昧にごまかして喋ったりするとそれが分からなかったりってこともあるので、ある程度こうストレートにね、
そう、分かりやすいようには、うん、
言わなくちゃいけないけど傷つけちゃいけないし、
そうなんですよ、そこのさじ加減が すごい難しくて、うん、まだ私この就労支援は初めてなので今年が、うんうん、どこまで言っていいのかが分からなくて、
なるほど、ね、
言い過ぎちゃうとそんなに大したことじゃなく、うん、ないことで落ち込んでたりとかしてて、うん、泣いちゃったりとかもあって、うん、そんな、ああそうなんだみたいな。
でもそういうのってやっぱり教科書では学べないですね。
そうですね、ないですね、うん、
現場で学んでいくこと、
接してみて分かることで、うん、多分人それぞれ多分一人ずつ違う、
うん、そうですね、うん、あそうそう、例えば自閉症だったらこういう例がわっと書いてあるけど、そうそうそう、はい、同じ障害でも違いますもんね。
違いますね。
私たちもそうのようにね。
そうです。
うん。じゃあはるかさんは。
あ、私も本当に同じ障害でも本当に一人一人、
うん、
全く違うので、うん、その子に合わせた言葉がけを選んで、
うん、
指導するように心がけてるんですけど、
うん、
言葉がでなかなか出てこない方、うんに対してどのように言葉がけをしたらいいのかとか、
うん、
逆に何を話しても、
うん、
反応がない子とかに、
うん
どのように接したらいいのかとか、うん、日々ちょっと
そうですね、反応なくても心では反応しているから、
はい、
そのこう手立てというかですよね、
はい、
じゃあ日々勉強だけど、うん、まあ、日々楽しく、
はい、
うん、今日はこういうことが分かったとか、うん、こういう収穫があったというその繰り返しかな、はい、
そうですね、うん、
本当に関わっていく中で少しずつ気持ちが、うん、通じ合っていくのが分かるんですけど、
うんうん、
もう通じ合った時の喜びは本当に大きくて、それがやりがいになってますね、
なんか素晴らしいですね二人ともねえ、なんかこうこんな素敵な方たちが福祉を目指して福祉の世界に飛び込んでくるんだと思うと、なんとなくこう夢を感じますね。うん、じゃあせっかくなので一言ずつ、仲間の皆さんが聞いてるかわからないんですが、ぜひね、再放送もありますし今聞いてるかもしれませんので呼びかけをひとみさんから、うん、いいよ、一緒に働いてる利用者の皆さんに頑張ろうとか、
じゃあ一緒にこれからも頑張っていきましょう。
はい、そしてはるかさんは
大きな夢を持って毎日楽しく笑顔で頑張っていきましょう。
はい、ありがとうございました。またこれからもね、よろしくお願いします。はい、今日のともみとともにゲストは NPO 法人よつばの新人さんです。よつばファクトリー職業指導員の水谷ひとみさん、そしてよつばハウス生活支援員の藤井遥さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。